この前さ、スーパーで千葉県産のカツオが売られてたのね。
写真見せてもらったよね。
そう、これ X にもあげたんだけど、もう見るからにもうデブ。超デブ。
でかかったよな。なんかマグロかと思ったわ、最初。
ね、もうピンク。刺身買うときさ、セミかハラミかっていうさ、選び方ができるじゃん。まあ、迷うことなくハラミってよね。
まあ、油乗ってる方取りがちだよね。
そう。で、家持って帰って食べたんだけど、もう醤油に油浮くのね。
なんか、カツオってあんまそういう風にさ、油が乗ってないっていうか、もっとパサついてるような魚の印象だからさ、油が浮くことに本当に、これカツオだったらコスパいいなってなるよね。
そう、マジで美味しかった。最高だったね。
っていう話をさ、俺も聞いてたからさ、実は昨日スーパーに行ったらさ、その刺身かどうかわかんないんだけど、カツオの刺身がありまして、実際に買って食べました。
どうだった？
いやね、うまい。一言で言うとうまい。弾力があるのと、臭みがないのと、プリップリで油が浮いてて、うまい。
なんかね、俺去年、もう同じぐらいの頃に、X で誰だったかと申し訳ないけど忘れちゃったけど、同じようなことつぶやいてたの思い出して。なんか、
そう
往復何回も買ってて、その人。だからなんか記憶の中で、春、千葉から取れるカツオ、めちゃうまいみたいのは、多分なんか刻まれてたっぽくて。
なんだ。
だから毎春こんな感じだったら、楽しみだよね、春。
カツオ釣りに行きましょう。
自分で取るってこと？
まあでも、ちょっと違うもんね、あのカツオはね。
あれ、大変なカツオでしょ、あれは。
お腹が白くて、ちゃんと黒い線の入ってる立派なカツオだよね、きっと。
マレスコ FM、始まります。
Welcome to Mariscope FM Podcast. In this show, we invite guests from all corners of fishing world, dive into book reviews, and share behind the scenes development diaries. Here's your host, Mick and Martin. This is the Mariscope FM Podcast.
突然ですが、潮干狩りに行ってきました。闇潮干狩り場として有名な江戸川放水路に行ってきました。
そう、東京湾のさ、潮干狩りマップ、この前作ったと思うんだけど、それで作ってて分かったことなんだけどさ、有料の潮干狩り場の場所って、まあ、稚貝とか撒いてる場所で、まあ、養殖な潮干狩り場だと思うんだけど、まあ、それに対して無料については、まあ、勝手に河口域で干潟になってる場所だから、もう誰でも人が勝手に潮干狩りをしているだけの場所で、だからまあそこに行くかっていう話になったよね。漁業権とかさ、ないエリアだったから。
マップを制作して口にさ、なんかだんだん潮干狩りしてってなってきて。で、まあ潮干狩り行こうってなったんだけど、もともと自分の先輩と、で、マーティンと3人で釣りかなんかしようかって話だったんだけど、潮干狩り行きたすぎてしょうがなくて、もう無理って明日潮干狩り試合決定で。
なんか聞いたことあるな、そのフレーズ。
そう、明
試合決定で。
日潮干狩り試合決定でっつって。
なんか聞いたことあるな。
って感じで。
で、その話をさ、急に決まったからさ、全然何も準備してなかったよね。
そう。
ミックの先輩に、熊手とか用意してもらったもんね。
ありがたいよね。もう、先輩に、明日、潮干狩り、試合決定で、っつったら、何か必要なものあるかなって言ってきて、先輩今どこにいるんですかっつったら、どこどこだよって言うから、じゃあ、ダイソーとかまだ営業時間だと思うんで、300円で潮干狩りセット売ってるんで、買ってきてもらっていいですかって言って、ついでにちょっと申し訳ないんですけど、マーティンの分もちょっとお願いできませんか
いやもう本当にね、先輩優しい、マジで。用意してくれたからさ、感謝しかなかったね。
前日に決定してるから、 まあこれぶっちゃけると東京近郊で潮干狩りしたいってなったら、まあ、まず最初に思いつくのは船橋三番線なのよ。
あの前売り券売ってるところか。
そうなんだけど買えなくて
前日だもんな。
で調べていくと結果とかまだ望めそうだなと思ったのが今回決まった江戸川放水路だったんで江戸川に行くことにしました。まあそれで江戸川について YouTube で調べてみるとなんかどうやらねなんか江戸川って浦安川と市川川っていう風に分かれてるらしくて、そういう名前があるってことだよね。あの川の右岸なのか左岸なのかとか上流側なのか下流側なのかみたいなそういう分かりやすくつけた名前があってそれが浦安川と市川川だったのね。であの行こうと思った時にまず最初に多くの人は確実に浦安川を選ぶのよ。これなんでかっていうと浦安川はあの1日1000円で泊めれるスーパー堤防駐車場ってのがあってこれが本当に便利なのね。高橋優先の船着き場に行けるぐらいすごい近くにあってもうこのアクセスの良さを人は無視できないから基本そっちに行くのね。でもなんて言うんだろうな、俺は場所を決める人間としていろいろ調べてて、なんだろう、野生の勘っていうかハンターの勘っていうのか釣り人の勘っていうのか奥さんっていうのかあの彼女というのかサイ君というのかそういうのが働いてアクセスの悪い市川川を選ぶことにした。
市川川ね、めっちゃ遠かった多分1キロぐらいあったんじゃないか、駐車場からさあの干潟まで、うん、1キロぐらい歩いたよね多分。
1キロ歩いただ
よね。しかもあのそうそう、俺たちさあのウェーダー着て行ったのよ今回、うん、だからもうでめちゃくちゃ暑いじゃん、1キロも歩くじゃん、汗すごかったよね。
ベトベト
ね、早く疲れたいなってずっと思ってた。
てかあのこれもまたトラップだなと思ったんだけどさ、あの市川側のさ江戸川ってさ用水路が流れてるじゃん隣側に。
あー渡れなかったよね。
そうだから市川側の江戸川の河川敷は両サイドに川があるような状況なのよ。でこの江戸川じゃない方の用水路の方には橋どこにかかってるか Google マップだと不明瞭なのよ。
確かに簡単に渡れなかったよね確か。
でここ行けんのかみたいな、あのボロボロの橋をなんとか渡って通れたから、これね市川側から江戸川放水路に行きたいっていう人はちょっと注意した方がいいかもしれません。
そうだね、ちょっと分かりづらいから
ね。で、まあ、現着するとあここだなって場所があって勘だよね勘で歩いてった先にこう藪こう開かれたなんかこう獣道みたいのがあって、でそこに行くとなんか東南アジアの言葉がすごい飛び交ってて、あれ俺ここホーチミンかなと思ったんだよね俺。
ホーチミン
あれここサイゴン川だっけみたいな。
いやホーチミンじゃないですでもすごい日本とはなんか思えなかったよね着いた時、うん、誰も日本人いないんだもん。
誰も日本人いなくて、あっしまった俺ホーチミン来ちまったと思ったもんなでまあその後とりあえず潮干狩りを始めることにしたのよ。であのもうさ事前にさ調べてさ、あ穴があってその穴がプクプクしてたらとりあえず掘れって書いてあったからやったらもうすぐ出てきたのね。なんか黒くて5センチぐらいの、どれぐらいの大きさだろうね、ピンポン台よりは確実に大きいけどテニスボールよりは小さいみたいな。
あー確かに確かに、そうだね、ピンポン玉よりは大きいけどテニスボールよりは小さい、そうだね、そのぐらいのサイズ感だね。
これ伝わんのって話だけどまあそんから言ったなって感じで、よくわかんない回だけどなんかとりあえず嬉しいじゃん。もうさ不安でいっぱいなわけよ、子供以来だよ潮干狩りして。
そうだよね、
そうだからもう嬉しくて わーって叫んだよね、もう。もうそしたらもう、周りの人、その東南アジアの人含めて、あ、なんだあいつって思って見てたけど。
いや、あれでしょ、あの、入ってさ、あの、黒くてまん丸のやつ。
そうそうそう、黒。
とりあえず、よくわかんないけど、ひたすら、あ、そうそう、周り紫の、そう、なんか色をしてる、黒くて、ぷっくりしてる貝。
そう。よくわかんないけど。
うん。
まあ、そうじゃん。
ね。
うん。で、あの、そうこうしていくと、黒い貝めちゃめちゃ取れんのよ。あれなんか、こんな簡単なの潮干狩りって思って。
めっちゃ取れたよな。
うん。だって、マーティンも、初めてだ5分ぐらいで、あ、これかなみたいな感じで取ってたもんね。
そう。
先輩も同様に。
そうそうそう。1個取れたらさ、なんかその辺に2、3個まとまってるからさ、
うん、
ポンポンポンみたいな。こんな簡単なんだって思っちゃったね。
そう。そしたらさ、だんだん気づくわけよ。もしかしてこれ。ホンビノスじゃないかもしれんって。
だってさ、ホンビノスって結構なんかトレジャー街だったじゃん、俺たちの中で。
うん、そうだね。
そんなさ、簡単に取れたら苦労しないよねって感じしたよね。
多分これはホンビノスじゃないなって。で、その決定打があって、東南アジア系の人がカゴにさ、めちゃめちゃ大量に貝入れてて、まあ、いっぱい集めてんなと思ってチラッて見たら、自分たちが集めたのと全然違うので、ね、もう白くて、でかくて、そこでなんか俺、毎年なんだかんだ木更津とか、千葉の内房の方に浜焼き屋さんに行くんだけど、そこで思い出すことあるのよ。自分が食べてるホンビノスあれだって。
あの浜焼きで食ってる、あの貝だよね。
そうそう。あ、あれだと思って。あのハマグリよりは安くてハマグリと同じぐらいうまいあのホンビノスあれだって思って、あ、違うってなってびっくりしたな、あれで。となった時にね、ホンビノス貝を取る難しさと謎の黒い貝を取る簡単さのギャップってものすごくない？
やばい。
あ、これホンビノス難しいやつだって気づくわけね。で、そうこうしていくうちに、東南アジアの人たちが、もう、あらかた取り終えたのか、岸に上がってって、で、カゴに入れたホンビノスがあらわになるんだけど。業者レベルだったよね、あれ。業者レベル。
あれでしょ、あの、カゴに入ってたさ、あの、カゴってさ、スーパーで買い物するときにする、あのカゴだったよね。
そうそうそう。
あれね、確か30リットルぐらい入るはずなんだよ。
うん。
で、そのカゴにパンパンにホンビノス貝入ってたから、多分30キロくらいの量あったんじゃないかな。いや、でもね、あの量は個人で食べるのは無理だって。何に使うんだろうね、あれ。
無理だよね。
うん。
何に使うかひたすら気になるよね。
いや、気になる気になる。なんかお店で使うのかなってちょっと考えたりしちゃうよね。
なんていうかさ、対自然の向き合い方がさ、日本人とその東南アジアの人全然違うなと思ったのね。これ別に批判とかさ、差別とか抽象とかそういう意図は全くないんだけど、俺たちはさ、ウェーダー着てさ、濡れないようにさ、潮干狩りしてるわけじゃん。
うん。
ドロンコンなんの嫌だからとかさ、そういう意図で。
そうね。
で、対して、その東南アジアの彼らは、T シャツハーパン着て肩まで使って時々潜ってんのよ。そんなの絶対無理だって。でっこないよ。そりゃ数取れるよ。
いや、あの汚い泥川にさ、躊躇なくなんか潜ってたじゃん。あれやばね。あれすごいなって思った。
すごいよね、マジで。プールみたいな泳ぎ方してたよね、あれ。
だってさ、もう号泣とか何もしてないからさ、目とかなんか病気になっちゃうじゃないかなって考えちゃうもん、
ね。少なくともゴーグル欲しいよね。なんか、キーパートな病気になりそうじゃん。
やばいって思う。だって、あんな泥濁りのさ、川、普通に躊躇なく、ダボーンとか言ってさ、潜れちゃうの、すごいな。
おいおい、マジだと思ってたもんね。
そう。
あ、なるほど。あ、やっぱりここ、サイゴン川だなって。
いや、日本です。
あ、そうだった。で、そこでようやく気づくのよ。 江戸川放水路、この場所はホンビノスをめぐる人間同士の争いの場だってね。
争い。まあでも確かに自由に取れるから取ったもん勝ちみたいなところはあるよね。
そうとなればもう俺たちも最速でホンビノスの取り方みたいのを学んで再現していかなきゃいけないわけよ。でどうにかして最初のホンビノスを取って法則性みたいのを見出してやんなきゃなと思ってたら、そうファーストホンビノスね俺が取って、もうその後マーティンも先輩も1時間ぐらいで取り始めてたよね。
あそうそう、あの先輩に用意してもらった熊手がさ、
うん、
金のやつだったんだけど、うん、なんかぶっちゃけ何の問題もなくすごい普通に使えて、うん、サクッと取れた。
100円ショップすごいよねあれ。
いやもうすごいよ、もうだって潮干狩りセットっていう形でもうドンってお店の前に置いてあったって言ってたもん先輩。
うん、
うん、
でそのあたりからだんだんなんかそのホンビノスの特徴みたいに気づき始めるわけよ。多分だけどカキ殻に多い気がしたね。
ああ、そうかもしれない。
で粘土質みたいなところにはあんまいない印象があるね。
うんうんうん、
これは結構ヒントだなと思って、で3人にシェアしたら、3人先輩とあのマーティンにシェアしたら、あまあなんかそれぞれのホンビノスを取ることができて、あいい感じいい感じって。で同時並行で黒い貝もまだ得体は知れないけど多分うまいかもしれないから集めてるわけよ。で2時間ぐらい経って、その初めて2時間ぐらい経って干潮になったところで、あの今回途中で買ったものがあって、それが銭湯に行くときに使うぐらいのサイズのカゴなんだけど、これも7割ぐらい入ったのよ。この中にホンビノスとよくわからない貝とちっちゃいハマグリがあって、それが全体量の7割ぐらい入ったの。でいいサイズのホンビノスが多い貝の脈、俺貝脈って呼んでるんだけど金脈みたいな感じで、
うん、
で途中で当たってそこでも結構ホンビノス稼げた。だからもう結構いっぱいいっぱいになってきたね。
あそうそう、あのそのかそのカゴなんだけどさ、
うん、
近くにさ100円ローソンがあって、
うん、
でそこに、まあ、あの店主狙ってんだろみたいな感じで銭湯に行く用のカゴみたいなのがさちょうど100円で売っててさ、なんかそれを途中で購入してから、まあ、潮干狩り今回始めたんだけど、
うん、
7割くらいの量入ってて、だいたいこの辺でもうこの辺りでカゴの重さ感じてきて、だから腕の疲れと腰の痛みと疲労感が結構出てきた感じだったよねこの辺で。
そうそうそう、やっていく途中であの日本人っぽい人ようやくここで出てきたのよ。あ日本人いた、第一日本人発見みたいな感じで、で潮干狩りしてたから黒い貝知ってるかなと思って、その人にこの黒い貝ってなんだか分かりますかって聞いたの。そしたら俺も分かんないだんだん怖くなってきたのよ
そう、あのこれなこの黒い貝なんすかねみたいに聞いたら、いやハマグリだと思うんだけど違うかもしれないってさ言われて、うん、でその人ホンビノスが一つもまだ取ってなかった、その黒い貝ばっか取って
だんだん怖くなってきたよねあれ。
怖くなってきて、そのホンビノスどこで取れんのとかって聞いてきたもんね。
聞いてきた。俺もよくわかんないから、その時なんとなくヒントみたいなのは分かってて、そんな深いところ掘らなくても出てくるみたいな、それぐらい分かったから、うん、あもうなんか深く掘らなくても出ますよって答えて、
あれでしょ、まあ、あのホンビノスが多い貝の脈でしょ。
そうそうそう、貝脈そんな深くないみたいなそれでカゴがだんだんもうどんどんどんどんさ、カゴの中に貝が集まって8割近く集まった段階で、ちょっともうさあまりにも簡単に黒い貝取れるからさ、 Google レンズにかけたのよ。これ何って、もうさ手泥だらけだけど、なんとなくこう手ピッピッピッってやってさ、なんとかスマホ使える状態の手にしてかろうじてね、それで Google レンズ開いて、でこう黒い貝をスキャンするとオキシデミって出てきたのね。うーんそうなんだって、一瞬見た概要ではうまいって書いてあったの。やったと思って、これうまいんだと思って、 こんな集めてなんかごめんと思って。やっと最高じゃんと思って。
そう、なんか、すごい不安な気持ちだったんだけど、めっちゃうまいっていうふうにミクが言ってたから、うん、やったなと思って。
やったと思ったよ。今日優勝だって思ったよね。
そう。え、こんな簡単にうまいの取れたらめっちゃいいや、みたいな。
ね、ちょろくないみたいな。また行こうよ、みたいな。
いや、こんな簡単なんだって思ってたじゃん。最初に取ったのも早かったし、そっからバンバン取れるし。
うんうん。だからまあ、あ、よっしゃ、今日パーティーだと思ったよね。
そう。優勝勝ちと思った。
ずっと四つん這いでさ、もう伏せ菱痛いわけよ。普段しない動きしてたからさ、もうあ、こんな4時間ぐらい頑張っていっぱい取った回うまいんだったら最高だなと思って、今夜パーティーかな、砂抜きはどれくらいで終わんのかな、帰り道調べてみようみたいな感じで、まあそれで4時間ぐらいで潮干狩り終わって、
うん、
で車戻ってね、
そう。すごい4時間ぐらいやってて、うん、ミックとさ、いや、これ、筋肉痛になるぞ、明日、みたいな話したけど、まあ、案の定ね、翌日は筋肉痛になったよ、背筋が。
うん。うん。なった。
そう。で、なんか帰りの車でさ、ワクワクしながらさ、どうやって調理しようかな、みたいな感じで、まあ、その、オキシジミとやらを、まあ、調べてたんですよ。そう。で、シジミって名前がついてるけど、ああ、なるほどね、シジミとはちょっと違う貝なんだとかいろいろ調べたら、まずオキシジミは潮干狩りの下道って書いてあんのよ。
うん、
はみたいな、あんな喜んでたじゃんみたいな、うん、グーグルレンズ嘘つくなみたいな思いながらでさ、ケミカル臭がする、泥臭くて食べられたもんじゃない、まずい、臭いって書いてあんだよ。
膝から崩れ落ちたよね。
いや、ふざけんなよマジでと思って。ふざけんなと思ってマジで。え、なんでだよみたいな。おじさんもさ、うまいんじゃないかなって、ハマグリかもしんないけど違うかもわかんないけど、うまいんじゃないかなって言ってたしさ。
そう、俺さ、ほんと責任逃れみたいな発言になるけど、 Google レンズではうまいって書いてあったからね。
そう、
書いてあったよ、
ケミカル臭がするって
書いてあったよね。
書いてあった、ビミって書いてあった、
ビミって書いてあったよ。信じるじゃん、そんなの。そんな手汚れてん中、スマホあんま触りたくない中で。Google レンズでさ、スキャンしたらさ、ビミって書いてあった。あ、そうなんだ。よかった。じゃあ持って帰ろうってなるじゃん。
そうだよね。あ、なのかな、やっぱ、その、取れる環境によって味が違ったりするのかな。
あ、それはあるのかもしれないね。
うん。なんかその、放水路で育ったオキシジミと、あとはなんか比較的綺麗な。泥で育ったオキシジミで、やっぱ味が違うとか。だからどうやら韓国とかだったら、普通に食べられてるって書いてあったし。
そうだね。確かになんか、おすましみたいなスープにしてたね。マジでと思ったけど。
ね。
なんかね、韓国ね、干潟多いらしいんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。
っ
ていうのもあって、多分、貝を食べる文化みたいなのがあるんじゃないかな。だってあっちだと、あっちでもさ、オイスターバーみたいなのいっぱいあるもんね。
あるある。
っていう話をさ、マーティンから聞いて思い出すわけよ。少なくともさ、一人20個は取ったよね。
取った。俺に関してはもうちょっと取ったかもしれん。
あのさ、
だから、うん、
先輩とさ、俺とさ、マーティンがさ、こう乗った車の中で緊張感走ってる。どうするみたいな。
え、マジかよみたいな。なんかちょっとさ、みんな沈黙が走ったよね。
そうそうそう。で、多分ね、あの環境で一人が、いや、ちょっと川に投げませんかみたいなこと言ったら、かって多分なってたと思う。多分そ、うん、あれ一人言わなかったのが、マジ不幸中の幸いで。でも、捨てないって言ったら、ゴミ箱に捨てると、それはかわいそうだから、川に投げたらそこで生息するっしょ。だから大丈夫よって、
うん。
川に投げようって言ってたら、そうするかってなってたよね、多分間違いなく。
あの流れは、誰かがゴーしたら、みんな、俺も返す、返すって言って、みんな干潟に返してたと思う。
いや、途中さ、俺らさ、基本的には東京の市川の方に住んでるから、その市川市から帰るってなったら、江戸川、旧江戸川、中川、荒川ってさ、川を渡ってって帰るのよ。でも荒川あたりでも捨てないみたいな感じになってたよね。
なってたと思う。ここでも育つべとか言って。
ね。
うん、
誰も言わなかったから、まあ、なんとなくみんな心の中でどう責任取るかみたいなことを考えてたんだと思うのよ俺。
そうだね、あの釣った魚をエラ傷つけちゃった後みたいな気持ちになった。よし、これはもう責任持って美味しく食べなきゃなって覚悟が決まってた。
まあ、基本的に俺運転だから、そのマーティンに基本あのその調べ事みたいなのをお任せするとして、でその中でマーティンかなんかもういろいろ読んでは、あのこんな感じで今あの情報がありますみたいなことを話して、俺らが沈黙してはもうずっと繰り返してたのよ。もう昼もすっ飛ばして朝もすっ飛ばして潮干狩りしたから、体はもうカラカラ、お腹空いたし、あの塩分も足りてないと。だからさ、まあ近くで美味しいラーメン屋さんないかなと思ってで調べてたらあったのよ。これね、去年も実はその俺が行ってたお店で、あの298や岩瀬ってお店があって、やばいぐらいうまかったよね。
うまかった。なんかネギが結構入ってて、で、なんだろう、普段何ラーメンって言ったらいいのか難しいんだけど、つけ麺もあったし、味噌ラーメンもあったし、まあ王道の何醤油系のラーメンもあったし、うん、あとチャーシューが入ってる、
チャーシュー丼みたいなのがね、
チャーシュー丼か、うん、っていうのがいろいろあって、で俺はラーメン食べたんだけど、まあ、ミックと先輩はつけ麺食べてたよね。
そう、基本的には多分ラーメンショップ、ラーショ系の多分テイストの味なんだと思う。ちょっと豚骨ベースのスープに背脂かけてみたいな、それにネギかける動作も結構もうラーメンショップっぽい感じなんだけど、決してラーメンショップっぽすぎないっていうか、結構オリジナルのカラー出してるお店で、すっげー美味しかったです。
ね、美味しかった。
うん。あの、店舗には車用の駐車場もあるんで、道路の向こう側にドラッグストアがあって、そのドラッグストアの左側に、あの、駐車場があって、で、岩瀬さんが契約してる箇所が何箇所あるから、その駐車場の中で、その中で止めれる場所見つけて、車で止めて、ラーメン食えます。美味しかったんで皆さんぜひ。
美味しかった。最初来た時駐車場満帆でわーってなったところで、ちょうど1台出てくれたからスッと入れて、そうね、ちょうどよかったよね。
そん時はさ、もううまいラーメン食って腹パンでさ、あもう生きていけねえってなった時に、いい一日だなと思わなかった。
いやもうゴールデンウィーク過ごしてる感すごかった。
お三人朝から集まってさ、潮干狩りしてさ、大量のラーメン食ってさ、もうなんかもう満たされたよね。あとはもう家帰って寝るだけだからね。
そう、バケツに水突っ込んで泥抜きしてもう寝ると、そんな感じかな。
帰ってでバケツに入れてた貝を一回さ、ボウルに出すわけよ、キッチンの中で。
うん。
でなんかふと気づくわけよ、あなんか水めちゃんこ臭くないみたいな。
めっちゃ臭かった。
めっちゃ臭かったよねあれ、
やばい。
まあでもなんかまあなんか砂抜きしてたら状況も良くなるでしょうと思って、まあもう体力限界だからキッチンも自分もよく消毒して眠りました。
そう、その日はもうスマホもアルコール消毒したし、で貝についても 3% の塩水に浸してひたすら泥抜きをして、うん、その日を過ごしたね。でまあ潮干狩りあるあるか分かんないけど、まあ、10分に1回はその泥抜きしてる途中の貝を覗いちゃうっていう、あ今吐き出したみたいな、
うん
すげえ見ちゃう。
見るよね、あやってるなよしみたいな。
そう
なんか死んでるやつと生きてるやつの選別をするってことだよね。
あそうそう、やっぱ死んでるやつは泥も吐かないし、なんか料理するときに結局さ、死んじゃってると泥も入ってくんないからさ、ひどいことになるじゃん。だ選別するときにこう見て、あこれは生きてる貝だ、これはダメだとか、よく覗いちゃうっていう。
今回それやんなかったら体力限界すぎてすぐ寝と。
いや実際俺もその日に関してはもうその何回か見た後も選別せずに普通に寝ちゃった。
もうスーパーで買ってきたボンゴレとかさ、見切り品のボンゴレさ、ひどいと4割ぐらい死んでるからそれやるけど、でも今回もね、生きてる貝取ったから多分生きてるでしょうってことで、もうそのまま寝ました。ではここからそれぞれどうやって調理してどう食べたのかお話しましょう。実はね、あのこの話はまだ 互いにしてないんですよ。だからお互い初めて聞くというところで、まずマーティンからお願いします。
オキシジミとハマグリとホンビノス貝を今回取ったんだよね。で、数で言うと俺の場合はオキシジミがなんとこれ数えましたら53個ぐらいありましたとんでもない量だよ、うん、でハマグリがあんまりかな、まあ、4個とか でホンビノス貝 もう俺4個ぐらいだったんだよね。だから全部で60個ぐらいあったのよ、貝が。
量で言うと俺よりあるね、それ。貝だけの個数で言うと
ほぼほぼオキシジミですよ
ね。
うん、でその中からいろんな、ね、数の貝料理作れるかなって思ったんだけど、いかんせんあの口コミとか、口コミというか、まあそのオキシジミの正体を知っちゃってから、俺はこいつ単独で一品にしないと他の貝たちに犠牲になると思いましてだからハマグリとホンビノスに関しては酒蒸しで食べました、王道でね、
うんうん、
シンプルに、まあ、料理酒と醤油と、まあ、みりんで酒蒸しにして食べました。はい。で問題はですね、オキシジミです。
うん、
50数個あったから、これどうやってね、調理しようかなって考えたんだけど、と思って、そのむき身にして食べて、ちゃんと、あの、なんだろうな、泥抜いたりしたらいけんのかなと思ったから、クラムチャウダーにしたんです。
うん。
うん。まず塩抜き後に、よーくこう、貝をね、そのまま洗うじゃん。
洗うね。
そうで、その後に、まあ、下茹でをしたら、うん、これまたやばいんですよ。アクがとんでもなくてめっちゃ臭いの、そのアクがもうなんか人間が食べる味しないのよ、その匂いが。
うんうんうん、
なんつうの、下水の匂いがするのよ。
うんうん、
でとんでもない量で、まあ、それをひたすらこうアクを取り除くさ、あれで取り除いて、そう。で、まあ、そんな今夜してたら、まあ、鍋がちょっと白く濁ってきてね。
うんうん。
ああ、これちゃんと、アクを抜いて、その貝の出汁が出てるのかな、みたいな感じ。そう。そしたら、やっぱ、貝が開くじゃん。パカッ。で、開いて、全部取り出して、で、その、身がさ、なんかぷくっとなってるところがあるのね。そう。まあ、そこが、
これ補足するとさ、なんか薄皮一枚、うん、あの水ぶくれみたいのが出てんだよね。
あ、そうそうそう、水ぶくれっていうのがすごい正しいかな、イメージとしては。
なんか両サイドにさ、こう一個ずつさ、ちょっと大きめの水ぶくれみたいのが出ててね。
そうそうそう。で、そのオキシジミについて調べたら、そのぷくっとしてるところがめちゃくちゃ臭いと。
うんうん。
なんか、いや、とんでもないエキスがそこに入ってるとって書いてあった。いや、わかんないけど、そんなの見たらもう絶対やばいじゃん、そんなの。そのまま食べたら口の中で泥の風味が広がるなって考えたら、
うん、
いや、これは全部抜くしかないなと思って、50数個全部こう爪楊枝刺して水抜きましたよ。そのエキスみたいなやつ。
うんうん、
そう。で、抜くじゃん。で、これでいけっかなと思ったんだけど、うん、なんか口ごみというか見てたら、いや、その内臓とか、なんか泥みたいなやつも覗かないともうやばい臭いです、みたいな書いてあったの。
うんうん、
いや、これとんでもない量だと思いながら、全部ね、53個ぐらい全部内臓とさ、その泥っぽいやつ全部取ったよ。で、取ってさらに水でずっとこう丁寧に洗って、まあ野菜とかも切ってたから、まあそれを炒めて牛乳、水、ルーって入れて、貝を入れて煮込んで、まあクラムチャウダーを食べました。
結論、美味しかったの、それは。
めちゃくちゃうまかったんです、これ。
これね、
めちゃくちゃうまかったんです。で、まず、酒蒸しの感想から言うと、
うん、
ハマグリ4個とホンビノス4個の酒蒸しを食べたんだけど、うん、これ好き嫌い分かれると思うんだけど、うん、まあ、俺の感想で言うと、ハマグリの方が美味しかった。
ハマグリの方が美味しかったんだ。うんうん。
そう。なんでかっていうと、何が違うかっていうと、ホンビノス貝は、まあ、すっごい、それは貝でけえよ。それはハマグリに比べたら、
うん、
だし弾力もあるし、 噛み応えもあるし、まあ、満腹感はあるんだけど、で、ちょっと塩分が入ってる感じ。でも、ハマグリは、プルプルしてて、トゥルンってこう、なんていうのかな。食感と味が俺はクリーミーで好きだった。
ああ、違いを感じたんだ。
違いを感じた。同じ料理で同じ調味料で一緒に作ったけど、全然違う。
そうなんだ。
そう。で、クラムチャウダーは、これはね、本当に美味しくて、あの、下処理丁寧にやったからわかんないけど、もう臭みも全くなくて、もう全然アサリの代わりになるくらいの、あの、クラムチャウダーの出来が良くて、で、家族にも食べてもらって美味しいって言ってて。
よかったね。家族にそう言ってもらえるの一番嬉しくない？
いや、本当だよ。もう、ただあれだよ。もうあの、ケミカル臭だの、なんだな、あの、潮干狩りの下道だのっていう、そういう話を先にしちゃうとさ、もう絶対食べてくんないじゃん。そうだからもうそれをごまかしじゃないけど、いや、美味しく調理して食べてもらえたら嬉しいなっていう、うん、のがね、あったね。そう。で、オキシジミは、そう、これね、アサリと違って、オレンジなんだよね、身が。
そうだね。あの、カラス貝とかさ、そんな感じの色してるよね。
そう。カラス貝とか、ムール貝とか、そんな感じの色をしてて、まあ、クラムチャウダーに入れるとちょっと色が目立っちゃうというか、なんかすごいオレンジな身がこう強調されるというか、ホワイトソースにこうオレンジの貝が入るみたいなって感じで、見た目に関してはまああんま見慣れないような感じにはなっちゃったけど、
そうね、
そう、味は本当にびっくりするぐらい美味しかった。
よかったね。
だからやっぱ下処理がすっごい大変で、うん、手間がかかるから、うん、って感じかな。俺はそんな感じかな。
そうか。
ミックは、そう。ミックはどうやって調理した？
あの、家帰って、水を変えて、ホンビネス の頭がちょっと出るぐらいの水量で、塩分濃度 3% の水を張ったわけね。で、それで寝て、で、起きたら、あの、水替えしようと思って、とりあえず水替えしようと思って、あの、シンクにこう、貝をガサって出すんだけど、あれ？と思って。昨日なんか水替えしたばっかで、水めっちゃ臭いなと思って。あれ？なんか水めっちゃ臭くない？と思って。なんだろうな、これ、嗅いだことあるんだよなと思って。思い出したの。小学6年生の頃に、俺ね、近所の友達から、あの、川でザリガニ釣ってたらいっぱい取れちゃったから、20匹ぐらいなんか持って帰ってくれって言われて、よくわかんないから持って帰って飼い始めたの。その後驚異の繁殖力で3倍近くまで増えてくんだけど、ザリガニが。
そんな増えるんだ。
そう、いや、やっぱアメザリすげえ。アメザリの水槽の匂い。
ああ、
そう、
まあ生臭いみたいな感じ。磯臭さ。
磯臭さなんてね、言えたらね、そんなだいぶ褒め言葉ですよ、そんなん。
だよね。
お水の匂いだ、お水の匂い。
あ、お水ね。
お水。だから、あ、これは、これ頻繁に水替えしないと、多分、まあ、前評判臭いって言われてるオキシジミは臭いままだから、これはちょっと12時間に1回とか、6時間に1回とか、できる範囲で水替えしなきゃなと思って。で、水替えをしました。で、それにあたって、さらにしたことが、酸素濃度の問題も多分あるなと思ってて、やっぱ酸素いっぱいの方がさ、元気いいじゃん、魚も貝も。
そうだね。
元気いっぱいの方がいっぱい砂吐いてくれるんじゃないかなと思って、死骸はあんま出したくないなと思ったのもあったから、泳がせ用にダイソーで買ったエアレーションがあって、ブクブクブクってやつ
あるよね。
そう、単一電池2つで動くんだけど、その単一電池2つを買って挿してエアレーションブクブクってやって、で12時間か6時間に1回水替えして、で、そういうことを繰り返して2日経ってようやく食べました。メニューを言うと、オキシジミのスンドゥブと、
はい、
ハマグリの酒蒸し、3つ目がホンビノス貝の浜焼きで、あのオキシジミね、少なかったのよ。
確かに、20個ぐらい？
そう、20個ぐらい。 これなんでかっていうと、これすぐにコツ見つけたから、潮干狩りの。カゴがだんだんいっぱいになってきたのね。ホンビノスの分のスペースを空けときたいのね。ってなった時に、オキシジンにとったら、あ、これもうちょっといらないなってなったら、すぐマーティンの方にポイポイポイってなる。
だからかめちゃくちゃ渡してきたの。
そう。
確かに、おかしいんだよ。俺のカゴ、オキシジミ50何個に対して4個しかホンビノス入ってないわけ。
うんうん、
10対1とかなのよ。
うん、
なのにさ、ミックのさホンビノス貝とさハマグリとさオキシジミで言ったら、割合言ったらさ多分 4-3-3 ぐらいだよね。オキシジミ4、
そう、ね、
ハマグリ、うん、ホンビノス 3-3 みたいな。
あ、そうそう、そんくらい、ね、まあ、数で多分俺覚えてるから言えるけど、オキシジミが20個で、で、ホンビノス貝が11個。で、ハマグリが6個ぐらい。
あ
ー。そうそう。まあ、だから、ホンビ結構取れた、俺。満足。で、それでもね、20個あるわけよ、オキシジミが。まあね、殻の状態でさ、ボールに置くと、びっくりするよ。マジで、俺、こいつとやり合わなきゃいけないの、みたいな。で、あのさ、竹本さんってわかる？夜食ハンター
分かんない。
あの雑草とかさ、みんなが食べない系のやつを食べてレビューするっていう YouTuber がいんのよ。でその人のブログ出てきて、オキシジミの記事出てきたのよ。でその人はいかんせん世間で臭いって言われてる食べ物をよく食べてきてるから、正確なレビューができるわけよ、
うん、
でその人はちゃんと砂抜きしっかりやったら普通に食えるっつってたのね。
あ、そうなんだ。
そう。もう、その夜食ハンターの言葉をの方が信用できるなと思ったの。
確かに。
だけど、恐怖心ってやっぱ根深いもんで、そんな心強い引用元があったとしても、怖いっちゃ怖いから、まあ結構味の表情を覆い隠せるスンドゥブにしようって。ニンニク、あの、コチュジャンと韓国唐辛子がたっぷり入った。
濃いめの味付けだね。
濃いめな味付けのスンドゥブにしようと思って、うん、で食べましたと。でその前に、これはやっぱさ気になるわけよ。何が気になるかっていうと、オキシジミを臭いっていう情報は分かりましたね。分かったけど、それを元にしてじゃあこういう処理しましょうみたいな感じで黒いとこ取ってとかさ、処理をするわけじゃん。それでいいのかと俺思ったのよ。
チャレンジャーやな。
臭いって本当にまずくて臭いんだったら、それを自分で体感しなかったら意味がないじゃん、この潮干狩りの。まずくていいじゃん、試食で。
試食ならな。
そう、まずくていいし、まずかったらちゃんとそういう処理すればいいじゃんと思って。でとりあえず茹でて、で茹でるとさ、めちゃくちゃ臭い泡が出て、もう怖くてしょうがなかったんだけど。
あの、ポストしてたやつだ。
そうそうそう。もう臭い泡がブクブク出てきて、お、大丈夫かって思って。たまにさ、あの、加工とかでああいう、あの、泡あるよね。
あるある。てか、なんなら潮干狩りしてるときあったもん、あの泡。
あれと同じやつじゃんと思って。
そう。なんかちょっとこう、色のついてるさ。
そうそうそう。
泡だよね。細かーい。
あのシャンプーの泡みたいのがなんか川に浮いてるじゃん、あれ。
ちょっとポコポコポコポコへこんでる泡だよね。
あれと同じ匂いする泡がなんか鍋から出てきて、めちゃくちゃ怖いじゃん、どうしようと思ったけど、そこはぐっと我慢して、あの網にこう ゆで汁と貝を出して、で洗って、でむき身を出して、で醤油かけて食ったんだよね。
美味しかった。
普通でした。
普通。
うん、普通。
臭くなかった？
いや、別に全然臭くなかったよ。
マジか。
うん。
あ、じゃ食べれんだ、普通に。
そう、普通に食べれる。個体差も多分あるんだと思うけど。
うん。
いや、準備してたよ。防衛みたいなやつは。
うん。
あ、全然普通だったよ。
じゃあ防衛できなかった。
したいわけじゃなくて、覚悟があっただけだからね。
そうだよね。
そう。普通、全然普通で。
うん。
今度いけんじゃんと思って。
うん。
とはいえ、俺はもう、あの、ちゃんとエアレーション砂抜きした、 青木しじみが、まあ、そうでもないっていうのが分かったから、俺はもうそれ十分だと思ったね。
うん。
人に食べさせるものも作ってるから、その分はちゃんと、多分ここは臭いんだろうなっていう、内臓が入ってそうなところも全部排除して、スンドゥブにしました。で、ハマグリは酒蒸しで、で、ホンビノスは、浜焼きにして、で、もう3皿が食卓について食べました。で、味の感想を言います。まず、オキシジミのスンドゥブ。全然貝の味しませんでした。
マジで洗いすぎなのかな。
ただのなんか豆腐の辛いスープみたいになってて
それはさ、オキシジミが原因なのかな。
多分出してなかったんだと思う俺は。
そういうことか。
そう、一回も茹でてるし、でハマグリとホンビの浜焼きはマジでうまかったよ。もう本当に木更津だったりとか内房のあの浜焼き屋さんで食べる味と全く同じ。
美味しいよね。
もうすげえうまかった。あ、これまたやりたいと思ったな、うん、
どっちがうまかった？
俺はなんかホンビの方が食い応えがあって好きだなと思った。
あ、食い応えは確かに、サイズも大きいしね。
そう、味単体の感想は正直言ってよくわかんないんだよね。
マジか。
うん、多分同じサイズで出てきたら違うんだと思う。だってもう量も違うってことは味の量も違うじゃん。
まあそうだね。
でしょ、
口に広がる量とかね。
そう、ただペプシとさコーラの違いはさ、コーラをさ駒込ピピットで取ったやつにしますってなったら比較できないじゃん、もうそれ。
まあ量に関してはまああるよね、そういう依存、あの何なんちゃら関係、
相互関係みたいなのあるよそれは。
あ、そう、それそれ、
うん、うん、だから、もう正直よくわかんないけど、でかいから味がいっぱいしてうまかったよ、本味は。
うん。
で、まあ、スンドゥブも滞りなく食べれましたと。で、そこで思ったのは、今後、オキシジミを取るのかというテーマね。
ああ、いっぱい取れるからな。
私、ミックから先に結論を言うと、オキシジミは、取りません。なんでかというと、下処理が面倒かどうかよりも臭いかどうかビビって処理をしてしまって味がなくなるんだったら、それ食わなくていいと思ったの。
うん。
下処理した結果うまかったら別に食ってもいいんだけど、下処理して別に味がよく分かんなくなるんだったら食べなくていい。これが俺の結論です。
はい。
ではあなたもお願いします。
はい、俺はオキシジミは、
うん、
絶対取らない。いやもうこれはうまいって言ったよさっき。うまいって言ったけど、うん、手間がすごかったって話したじゃん。まあ50何個取ったのもあるんだけど、それよりもハマグリとホンビノス貝の方がうますぎて。だってさ、貝ってさ魚と違ってさ、もう下処理ほぼいらないじゃん。もう泥剥がしてさ、正直もうパッて焼いてさ、醤油かけたらもう食えちゃうもんじゃん。
そうだね、うん、
そう、そういうさシンプルな料理がさ楽っていうのもあるし、味も美味しいっていうのが、まあ、貝の魅力だと思ってるのね俺。
わかるかも。
うん、それをさ一個一個なんかこう、まあ、ミックはそんなちゃんと泥抜いたら食えるって言ってたけど、まあ味がしないとかさ言ってたのもあるから、うんうん、なんかわざわざそこまでして大量に取って食べる料理、食べる回でもないのかなって思ったから、うん、うん、もう取らないね今後は。
多分先輩も同じこと思ってると思います
ね。先輩何で食べたかちょっと聞いてみたいね。
あ、それならね LINE あるよ、ちょっと今
はい
見てみるよ。
うん、
オキシジミの何かボンゴレビアンコみたいなの食べてたんだけど。
おう、あ、もう調理して食べたんだ。
そうそうそう、
うん、ボンゴレビアンコ。
これね見てみると分かるんだけど、じゃあ今送るからちょっと見て。 あの水ぶくれのとこ割っただけのやつ。
ちょっと待ってな。
いや送るわ。
うん。
ショーノートにも貼っときます。
え、うまそうじゃん。
え、見て。いや、よくオキシジン見てみ。これ多分さ、水ぶくれのとこ割っただけだ
よ。めっちゃ本当だ。水ぶくれのとこがプチュってへっこんでるだけだ。
そう。え、多分、俺らよりはるかにストロングスタイルの食い方してる。
ほんまや。なんか俺たちビビりすぎじゃん。え、美味しそうなんだけど、これなんかちょっとこれ見るとうまそうだな。
先輩の方がはるかにストロングスタイルの食い方してて笑っちまった、マジで。
え、ちょっと味の感想来てないの？
いや、これは来てたよ。
はい、
マーティンの手順で下処理したら美味しかったですよって書いてあって、いや、黒く取るって言ってるじゃん。
まあ、死ぬのいいか。
そのマーティンの言ってる手順の2分の1ぐらいなんです、うん、多分その処理。
そうなんですよ。エキスを抜くところまで多分やってくれてないけど、その後の内臓黒い泥を丁寧に取り除いて水で一つずつ洗うっていうやつを、多分この写真見る限り貝の綺麗さからするとやってない。
やってないよね。
うん。でも美味しく食べれたんだね。
そう、
よかった。
あ、なんだ、だから言ったじゃん。だから俺がさ、茹でただけのやつさ、むき身で醤油で食べて、もう別に問題ないよって。あながち、間違いじゃなかったな、あれ。
そうなのかもね。なんか俺がヘリビビりすぎたのかな。いや、じゃあちょっと言い訳させて。
どうぞ。
あの、これ俺一人で食べてるわけじゃなくて、で、また家族にも食べさせたって話したじゃん。
そうだね。
そう。で、俺、潮干狩りすごく楽しかったから、なんかヘドロみたいな料理出したくなくて、正直。
そうだね。うん、
だって、また潮干狩り行くって言った時にさ、なんか食べてくんなかったらさ、もうなんか、行かなくていいよって言われるのも嫌だし、
うん。
そう。で、美味しいって言ったら、また取ってきなってなって行けるじゃん。
そうだね。
ちょっとビビっちゃって、でも確実に泥が入らない方法でひたすら考えた結果、そういう手順もやったっていうのがあります。
まあ、要約すると、家族に食わせるんだったら変なもん食わせらんないよね。
そういうことです。
先輩がマジで一番参考になる食い方してたっていう面白いオチでした。
そうだね。ショ
ーノートに貼っときます。その調子だとさ、家族また行ってきてよみたいな雰囲気なの？
あ、全然ありだね。うん、もう完璧に。美味しかったって言ってた。
あ、よかったね。
うん、やっぱ、そう、浜焼きが、今度は食べたいかなって言ってたね。
あ、浜焼きか。
そう。だからもうホンビノスかハマグリをまた狙いに行きたいなって思ってます。
いいね。なんか他のさ潮干狩りも、あ、他のさ潮干狩り場も見に行きたいよね。
行きたい。
なんか次の潮回り的になんか良さそうなのが5月の中頃なのね。その頃にもまた先輩とマーティン誘って行きたいな。
行きましょう。俺は次はアサリを取りに行きたいです。
いいね、アサリ。
今回全然取れなかったからね。
そうだね、次はアサリ取りましょう。マーレスコープ FM ポッドキャストでは、さまざまな釣りに関係する人たちをフューチャーしたり、ブックレビューや聴講機、釣り場サイトの開発日記のポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットをしたり、フック交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやってるので、新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。あと、今回東京湾で潮干狩り場を検索しやすいように、釣り場マップの詳細検索に潮干狩り場のチェックボックスを置きました。また東京湾で潮干狩りができる場所をまとめた記事もショーノートに置きましたので、よかったら見てやってください。それではまた次回。ミックでした。
マーティンでした。